皆さんこんばんは。2月20日火曜日夜11時を回りました。みんなとつながるラジオとラジコ始まりました。はい、83MHz アイアンドウララ FM より今週もお届けいたします。というわけで第3週のパーソナリティを担当します相原龍太です。そして
アシスタントの石原久美子です。よろしくお願いいたします。
はい、お願いいたします。早いものでも2月も、
いや早いですね。20日ですよ。本当に早いです。
早いですよね。
早いですね。
先週2月14日バレンタイン、
はい、バレンタインデ
ー、はい、石原さんはどうぞ。
何にもないですよ。
何もない。あげてもいない。
あげてもいないですね。何にもないですね。
なるほど。
その一日で。
なるほど、はい。ってことはもらえもしないのかな。ね、私もちなみに、ね、全然もらっておりませんので、はい、へーへーボンボンの一日で。
普通の一日で終わりましたね。
はい。では石原さん、インフォメーションお願いします。
はい。この番組は毎週火曜11時のレギュラー放送となっておりまして、ジャンルに関係なく万物の一点のものにスポットを当て掘り下げていく情報バラエティ番組です。
はい、ありがとうございます。それでは本日のメニューに参りましょう。はい、今週のスポットライトのコーナーですが、
はい、
相原のお酒シリーズということで、過去にね、まあ、焼酎、はい、ビール、それからとホッピーなんかもね紹介しましたけど、はい、まだこれやってなかったんですね、はい、実は、今回はウイスキー。
ウイスキー、
はい、
ウイスキー
飲みます？
意外と、最近は、禁酒してるんですけど、
なるほど。
結構若い時というか、盛んな時は、10杯とか、普通に飲んでた時もありますね。
なるほど、わかりました。はい、そんなウイスキーにスポットを当てたいと思います。はい。はい、
そして後半はオリジナルコーナー、第3週の今夜は合言葉。果たして今回はどんな詩が登場するでしょうか？乞うご期待。そしてリクエストやおすすめの音楽もご用意しております。どうぞ最後までお楽しみください。
それでは今週も張り切って参りましょう。みんなとつながる
ラジオとラジコ。
この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたします。
フリークリースポットライト、今週のスポットライト。はい、というわけで今週のスポットライトのコーナーでございます。はい、冒頭でもねお伝えいたしました、はい、今回はウイスキー、
ウイスキー
ね、ということで、はい、石原さんは相当お飲みになったと。いうこと
です。かつてですけどね。
かつてですか。はい、またその辺のね、なんかいろんな面白い話がね、はい、きっと先月見たくね、またあるのかもしれませんからね。
そうですね。
またその辺はちょっと後半にでもね、はい、取っておこうかなと思います。
はい、お願いします。
はい、まあウイスキーどういうものかというのはね、はい、ご存知かなと思いますけども、
はい、
蒸留酒の一つなんですね。
はい、
はい、大麦、ライ麦、トウモロコシなどの穀物を、うん、麦芽の酵素で、まあ、糖に変えまして、はい、それを発酵させ蒸留したものになります、はい。はい。で、このウイスキーなんだけども、
はい、
世界五大ウイスキーと言われてるの知ってますか？
種類ですか？
はい、これはなんて言ったら国？
国？
うん。
ああ。
国なのか都市なのかちょっとわからないんですけど、はい、じゃあ5つあげますね。
はい、
スコットランド。
はい、
アイルランド、
はい、
アメリカ、カナダ、
はい、
そして日本。
日本、はい、
スコットランドって国だったっけなって、ちょっと俺もうね、疑問があったんだけど、まあ、この5つがね、まあ、世界五大ウイスキーと言われてるんだそうですよ。はい。で、そのウイスキーの、じゃあ、名前。
はい、名前、はい、
はい。名前の起源からちょっと話をしていこうかなと思います。はい、ます元々はですね、
はい、
ラテン語。
ラテン語、
はい、の、アクアビテ。
アクアビテ。
はい。これ、命の水という意味らしいんですけども、これに今由来があるんですね。
はい。
で、もともとは葡萄酒を蒸留したもので、はい、まあ、ブランデーのこと、なんですけれども、1300年代に、イタリアの貿易都市から、
はい、
まあ、イタリアに今留学した修道士とか、はい、学生たちの手によって、まあ、はい、ヨーロッパ各地に広まっていたとされます。で、15世紀初頭には、
はい、
こう製法そのものもまあ各地にいろいろ広まるようになりまして、うんうん、まあブドウだけじゃなくてね、はい、例えば、果物、大麦、小麦、ライ麦といった、はい、まあ穀物系ですよね、はい、そういったものを用いて製造されるようになったと。
で、
先ほど言ったスコットランドや、はい、アイルランドなんかでは、うん、そのアクアビテをですね、ゲール語という、
はい、
まあ。まあ、言葉ですよね。
ゲール語。
はい。はい、ゲール語に、まあ、翻訳した、ウィシュケ・ベアハ。という、
は
い、まあ、これもあの、命の水という、まあ、同じような意味なんだそうですけど、はい、その、水の部分が、ウィシュケと。
ウィシュケ。
はい。これがなまって、はい、
ウィスキーですか。
というふうになったという説があるようです。まあ、はい、他にもなんかいろいろ諸説はね、はい、あるようなんですけれども、はい、今回ちょっとこの説だけをね、はい、お話ししようかなと思いますけども、はい、それから日本ではじゃあどうなのと。
はい。
いうことになるんですけど、江戸時代末期に遡ります。
江戸時代、はい。
1853年の黒船来航。
はい、ああ、ペリーさんですか。
ペリーさん。
はい。
ペリーさんね。はい。ペリーさんが来た時ですよ。はい。江戸幕府側の役人や通訳が、はい、サスケ花号。
はい。
サスケ花号っていうのは、はい、ペリーが乗ってきた船。
ああ、はい。
だったはずですよ。はい。まあ、乗船した時にウイスキーが振る舞われたのが最初と。
ああ、そう
されているんだ。はい、そうですね。で、本格的な国内生産になりますと、はい、大正時代になります。
ああ。
はい。鳥居慎次郎という方がいましてですね、はい、その方が、ことぶき屋という、はい、ものも設立しました、はい。これが今現在の、はい、サントリーホールディングス。
ああ。
そう。鳥居さんだからサントリーと。
あ、そういうことなんですね。
そういうことなんです
ね。あ、すごいですね。はい、
で、まあ、その、ことぶき屋を設立しまして、
はい。
竹鶴正隆という方と共に作り上げた、あ、まあ、サントリーウイスキー。
竹鶴ってありますよね。知ってます。
はい。まあ、そのサントリーウイスキーの、
ね、
今現在のサントリーホワイトが、
はい、
まあ、売り出したのが最初。
ああ、すごい。
とされているんですね。はい。はい、まあ、で、まあ、一般的な、ね、はい、あの、ウイスキーの製法はもう大体さっきもちょっと言いましたけども、
はい。
まあ麦を発酵させて、うんうん、まあ、酵素を利用して、でんぷんを糖に変えると。
はい、
で、まあ、ここまではだいたいビールと、作り方としては同じですけども、はいはい、うん、で、まあ、麦汁を、ろ過して麦汁を得て、うんうん、まあ、その後、酵母によって発酵させると、はい、まあ、アルコール度数 7%、8% ぐらいの、はい、液体になって、
はい、
で、それをまあ、蒸留していくと、
うんうん。
で、最終的に蒸留した液体を、はい、木製の樽ですね。
ああ、はい、樽に。
樽に詰めて、はい、まあ、数年以上かな、はい、だいたい熟成させると、うん、まあ、豊かな風味と色ができますよ、と。
はい。
はい。いう形
ですね。
それが、まあ、まあ、ウイスキーの基本的な、まあ、作り方。
はい。
というのかな、はい。はい。で、ウイスキーはね、またちょっとこれは、あの、後半にもお話しすると思うんですけども、はい、まあ、飲み方としてはいろいろありますよね。
そうですね。
はい。まあ、そうですね。まあ、普通にロックで飲む人もいれば、
はい、
ウイスキーのこうロックと、
はい、
水、
うんうん、
を別々にして、
あ
の、チェーサーで、ストレートのチェイサーなんてよくね、はい、いたりしますけれども、はい、あとそれからカクテルのね、材料とかにも使われたり、
はい、
ね、あと最もポピュラーなのはやっぱりあの、はい、ハイボールですか、
ああ、そうですね。
炭酸してあったもの。はい、今、ね、今一番まあポピュラー有名というかね、
はい、
でそれから他にもまあ、カクテルのベースになったりとか、はい、コーラで割ったコークハイだったりとか、うんうんうん、
はい、
あと、バーボンウイスキーを牛乳で割ったカウボーイっていう。
ああ、そうなんですか。
飲み物。僕もね、ちゃんと聞いたことないんだけど。
ないですね。
僕もないですね。はい、悪酔いしそうで。ちょっと怖いんだけどね。
確かに。
なんかね、いろんな飲み方がある、はい、ありますけどもね。
はい。
はい。それではここでね、一曲ちょっとブレイクをしたいなと思うんですけども、はい、ウイスキーというとね、真っ先に僕はこの曲になるんですけども、はい、いろんな方が実はカバーされてまして、
うん、
あの、確か元歌はこの人が歌ってたかなと思います。はい、聞いていただきましょう。石川さゆりさん、ウイスキーがお好きでしょう。はい、聞いていただきましたのは石川さゆりさんでウイスキーがお好きでしょ、
はい、
でした。ね、この曲もあの僕の中ではあの竹内まりやさんとか、はい、からゴスペラーズとか、
うんうんうんうん、
あの結構いろんな方がカバーして、はい、最近はあのなんだっけ、はい、エグザイルのアツシさんなんかもなんか歌ってたりとかしてたかなと、
はい、
でも元はね石川さゆりさん、はい、ね、お綺麗ですよね。さあ、第3週担当パーソナリティの私相原龍太と
アシスタントの石原久美子がお送りしております。ラジオとラジコ、
今週のスポットライトですがウイスキーをテーマに
ー、はい、
お届けしております、
はい、
前半ではね、まあ、ウイスキーのその名前の由来だとか、
うん、はい、
あとに、まあ、いろんな歴史なんかちょっと振り返ってみました、
は
い、
そうですね。
後半ではね、はい、まあ、ウイスキーにまつわるちょっといろんな、はい いろんなことをちょっと話をしていこうかと思います。先ほどね、冒頭でもありましたけども、
はい、
石原さんは相当なんか柔らかい、
はい。そうですね。かつての石原は結構やばかったですよ。
ちょっとその辺のエピソードをね、はい、お聞かせ願えますかね。
いいですか。
はい、どうぞどうぞ。
まあ、2年前ぐらいですかね。
うん、
まあ、結構、やんちゃんに遊んでた時期ですね。
う
ん、その時に、まあ、みんなで飲もうってなって、
はいはい。
だ
い
た
い
私、日本酒と、
うん、
日本酒とウイスキー結構飲む日はですよ。もう次の日が休みの日っていう日は、だいたいそれを交互に、はい、それをだから二つ用意しながら、
うん、
なんですかね、こう交互に飲んでて。
結構ヘビーだね、それ。
結構ヘビーなんですよ。
はぁはぁ。
そう。で、結構早いなんかで酔いたくて、もともと。なんでもうそれをずっと飲んでて、
うん、
でウイスキーを、まあ、11、12ぐらい行った時に、突然ちょっと
12杯
ぐらい飲んだ時に、突然ちょっともう頭がクラクラしちゃって、
うん、
でそっからちょっと気絶して、で、そっから多分友達が担いで、
うん、
家に連れてってくれたんですよ。きっとですよ。きっとそうなんですけど、
はい、
で、靴を履いたままリュック背負って、そのまま布団で寝てて、次の日の夕方に起きるっていう日があって。
なかなかの、
はい。もうそっからちょっともうやめましたね。
まあそりゃそうでしょ、
はい、卒業しました。
まあ、ああ、いくら次の日が休みだっつったってね。
はいはい、
だってほとんど一日ボーリ振ってるようなもんだから ね、休みをね。もったいない部分もあり。はい、でも、一回のその飲み会で10杯以上飲んでたってことでしょ、
そうですね。やばかったですね、結構。考えると。
ちなみにそれはなんか飲み方って覚えてますか、どうやって飲んだかって、ストレート？
あ、ストレート、全部ストレートですね。私、なんか割るのがちょっと苦手で。
はい、はい。
なんで、もう全部ストレートで、どれもストレートでこう。
氷ぐらいは入れたでしょ？
あ、氷は、はい、入ってます。
あ、じゃあ、いわゆるロックだ。
あ、そうです。あ、そうだ。ロックですね。ロックで、氷が溶けないうちに飲み終わるっていうのが、で、ほぼストレートな感じで、飲んでましたね。
なるほどね、
うん。ジャック・ダニエルが結構来ましたね。
ジャック・ダニエル。
はい、
ああ、はいはいはい。
あれ結構すぐ酔いますね。
なるほどね、はい。まあ、自分もね、はい、ウイスキー、いろいろ僕もお酒を飲むんですけど、はい、ウイスキーとかブランデーとかってどっちかっていうと苦手なんですよ。はい、
うん、結構癖が。あれですよね。
まあそうですね、はい。さっきもね、ちょっと前半でも言ったように、その、樽にこう詰めて、こう、はい、熟成させますから、うん、こう、なんていうの、樽の香りっていうのかな、
はい、
で、物によってはね、そういう香りがつきますから、はい、それがちょっと、こう、ね、癖があるというか、
はい、
うん、で、やっぱり僕も、なんていうんだろう、水割りは、ダメなんですよ、
はい。
どっちかっていうと。
あ、
で、はい、で、さっきもね、出てたハイボール。
ハイボール、ああ、はい。
ハイボールだとなぜか飲めるんですね。
あ、そうなんですね。
うん、まあ、ほら、はい、お店によってはレモン絞って、ね、入れたりとかするじゃないですか。
はい、
ありますね。
はい。
うん、だから、それのおかげなのか、まあ、割と、ハイボールであれば飲めるかなと。
はい、ああ。
去年の年末にね、
はい、
私の地元に、
はい、ま、
とあるチェーン店の居酒屋がオープンしたんですよ。
はい、
でそこってまあ、いわゆるちょっと鶏の唐揚げ系が、はい、こう結構人気があるんですよね。はい、で、よく最近
はい、
唐揚げとハイボールの組み合わせが最高だみたいな。
美味しいですね。
美味しいですよね。
はい、
まあ、それがあったもんだから、はい、その店のハイボールも割と安いんですよ。
はい、あ、そうなんですか、うん、
ジム使ったのかな、ジムハイボールって言って、はい、うん、200円ぐらいのもの。
安いですね。
税抜きで200円。
それは安いですね。
でも安いでしょ、
いや、相当安いと思いますね。う
ん、まあ、それをね、はい、一回の飲み会の時にまあ4、5杯飲んだ
りとか、ああいいですね。
さすがに10杯はいい。
十杯はやめた方がいいです。本当にやめた方がいいです。
うん、あと、ね、昔水割りでね、やっぱりちょっと僕も悪さというか、はい、やっぱり
同じかつての、
はい、うん、まあ悪さというかまあね、周りの人には別に迷惑かけてませんけど、はい、やっぱ記憶なくしたりとかね。
ごめんなさい。
ちょうどね去年の12月に忘年会をテーマにね、はい、ちょっとスポットライトやった時に、はい、ちょっとその時も話したんですけど、うんうん、やっぱりだいぶ飲みすぎ。してね、その時確かウイスキーも実際飲んでたのかもしれないんですけども、はい、うん、それでまあ悪用しちゃって、
は
い、気がついたらとんでもないとこ行っちゃったっていう。
気になるそれ。
気になります、
はい、
じゃあ、ぜひね、この番組の、
はい、
過去の放送をですね。
そうですね。
はい、12月の放送で、はい。
ちょっと私聞いてみます、個人的に。
もう、俺も結構赤裸々に語ってますからね。
聞きたい、
うん、気になるでしょう。
ちょっと気になりますね。
ね、まあ、そんなね、まあ、いろんな思い出がありますけれども、はい、まあ、ウイスキーに限った話じゃないんだけどもね、
はい、
決して、飲めすぎ
る。そうですね。私みたいになりますよ。はい、
節度を持って、楽しいお酒を、
はい、
飲みましょうね。
そうですね、
はい。
はい。
といったわけでございまして、今週のスポットライトは、ウイスキーをテーマにお届けいたしました。
君のために歌うよバースデーソング、かなり拙い言葉だけど。
相原龍太フォース CD バースデーソング Now on
sale。
合言葉のコーナー。さて、各種担当パーソナリティによるオリジナルコーナー、はい、第3週の今夜は合言葉ですね、
はい。
はい。早速今回の詩をご紹介いたしましょう。
はい、お願いします。
会いたくて会いたくてこの胸のささやきが、あなたを探している、あなたを呼んでいる。いつまでもいつまでもそばにいると言ってた。あなたは嘘つきだね。心は置き去りに。愛しさの花かご抱えては微笑んだ。あなたを見つめてた遠い春の日々。優しさを紡いで織り上げた恋の羽。緑の風が吹く丘に寄り添って。やがて時は行き過ぎ、幾度目かの春の日。あなたは眠るように空へと旅立った。いつまでもいつまでもそばにいると言ってた。あなたは嘘つきだね。私を置き去り。はい、というわけで今回はですね、この、はい、木蓮の涙という曲の歌詞をお届けいたしました。はい、まあ歌ってるアーティストさんはね、もうこれ知ってる方も多いと思いますけど、はい、スターダストレビューという、うん、はい、はい、僕5人組だと思うんですけど、実は4人組らしいんですけど、はい、
そうなんですね、
はい、のまあバンドの楽曲になります。
はい、
率直にこの詩を聞いて、
いや
どうですか。
いや結構あの実際YouTube とかで聞かせてもらったんですけど、
はいはい、
いや正直本当に泣きそうになっちゃって本当に
結構ね、まあゆったりとしたバラード調の、はい、まあ曲で、
はい、
まあ、詩の内容もね、こう
詩が結構きますね。
うん、
本当に、
まあ、はい、ね、あなたは眠るように空へと旅立ったっていうのは、はい、もう大体どういうことかっていうのがね、
ね、
分かってしまいますけどもね。
はい、
その木蓮という、はい、まあ、花なんですけども、うん、ちょっといろいろ調べてみました。
はい、
花言葉は自然への愛とか持続性といったなんかものがあるらしいですね。うん、はい、で、花で言いますと紫とか、うんうん、白とかのこう花が咲くんだそうです、
はいはい、
ね。すごくまあ紫ってちょっと悲しい感じの、
ね、
まあね、
はい、
色合いがね、はい、ありますよね。で、この、歌っているスターダストレビューなんですけども、ちょっとご紹介させてください。はい、1981年の5月にメジャーデビューしてます。はい、もう、40年近くなのかな。
すごいですね。
現在も年間70本を超える全国ツアーを展開して、その総数は2200を超えてるそうです。すごいですね。
すごいですね。で、
まあ、ライブもまあパフォーマンスに定評があったりとか、
はい、
まあ、バンドとして完成されたテクニックは世代を問わず高い評価を受けて、
うん、
まあ、ライブバンドとしての根強い人気を誇っています。
はい、
去年の5月20日に埼玉スーパーアリーナで小田和正さんをはじめ、
はい、
12組の豪華ゲストを招いて35周年を締めくくるスペシャルライブを開催したいと。はい。エンターテインメントとしてもね、ほんと高いです。はい、特にこの曲歌ってる、はい、ボーカルの根本かなめさんという方、
はい、
はい、いらっしゃるんですが、うん、すごくね、広い伸びやかな声でね、はい、まあ、バラードからアップテンポまで本当幅広く、どんな曲でも自分の色に染めてしまうという、
はい、
まあ、巧みな、まあ、話術もあってね、は
い、素晴らしいです。
うん。ラジオのパーソナリティなんかも結構、
そうなん
ですか。やったりするらしいですよ。
あ、そうなんですね。
はい。
はい。
ま、そんなね、すごく、はい、僕もこの曲ちょっと聴いたときに、はい、確かにちょっと悲しいですよ。
はい、
確かに悲しい。
悲しいですね。う
ん、悲しいんだけども、はい、結構高音じゃないですか。
はい、
カラオケとかで歌ってみたら気持ちだろうなーなんて、はい、
うん、
思っています。
そうですね。かなり高音ですよね。
はい。
はい。
もともとね、スターダストレビューさんの楽曲って結構高音系が多いので、うん、まあ、僕なんかちょっと歌う価値ってあるのかなという気がします。ちょっと練習しなきゃなと思っているんですけどもね。
はい。はい、
まあ、そんなね、根本かなめさんがボーカルを務めるスターダストレビューの楽曲、
はい、
すごくね、綺麗な歌声を聴いてみてください。
はい。
で、
ね、
はい、ではお届けいたしましょう。スターダストレビュー、木蓮の涙。
ウォーターテイメント。Once upon a time, a long time
called Bertha. She was always well-behaved and worked hard at school to please her parents and her teachers. She was never late, never dirty, never rude, and she never told her.
さて、83MHz アイアンドウララ FM よりお送りしておりますラジオとラジコ、ここで番組へのお便りやメッセージ等のお送り先をご案内いたします。
アイアンドウララ FM ホームページより番組名ラジオとラジコ宛てにお送りいただくか、ラジオとラジコ公式サイト内のお便り募集中と書かれた専用フォームからご応募ください。オリジナルコーナー合言葉で紹介してほしいアーティストの詩やポエムなどございましたら、出演者選は問いません。専用フォームから選択できるようになっておりますので、どしどしご応募ください。
はい、
また番組の Facebook ページでは各パーソナリティによる放送後期やオフショット、お知らせ等も掲載しておりますので、公式サイトと合わせてご覧ください。
はい、ありがとうございます。はい、さてここで私相原よりライブのお知らせをさせていただきます。はい、次回のライブちょっと先なんですけども、はい、3月11日日曜日、
はい
はい、エコダにあります iMix エコダの、はい、ブッキングライブ、
はい、
シンガーソングライターズというイベントの出演になります。
はい、
なんと新曲を発表することになっています。はい、ぜひね、めったに聞けることじゃないのでぜひぜひね、お越しいただきたいと思います。はい、詳細は相原のツイッター、アメブロ、フェイスブックと SNS をほぼやっていますので、はい、ぜひチェックしてください。
はい、そして私、石原久美子ですね。
はい、
ライブの、予定は今のところないのですが、
はいはい、
フェイスブック、SNS ですね、ツイッター、インスタグラム、やっておりますので、もしよろしければぜひチェックしていただけたらと思います。
はい、ありがとうございます。
はい、
さて本日の放送はね、いかがでしたでしょうか。今週のスポットライト、はい、ウイスキーでございましたけどもね
、はい、
まあ、いろんなね、まあ、うん、まあ、もっと掘り下げるといろんなね、深いところまで行くんですけども、はい、ちょっと時間の関係でね、はい、まあ、ある程度歴史とか、はい、飲み方なんかもね、ちょっと簡単に紹介しましたけども、ね、なんといっても一番大きかったのは石原さんの、はい、ウイスキーの1回の飲み会で10杯11杯はなかなかね、飲む人は。
もうあれは最初で最後でした、きっと。はい。
あ、本当に？
あ、まあ、多分、記憶にあるのは、はい。最初で最後だと思います。
ってことはあれなんだね、はい、その、なんだっけ、ウイスキーと日本酒って言ってたよね、はい、それを交互って。
そうですね、
結構な酒豪ですね。
あ、ちょっと、はい、もうでももうやめたんで
もう今はじゃあんま飲んでないんだ。
全く飲んでないですね。
あ、そうなんだ。
はい、
うん、まあ、それはそれでなんかね残念な
反省です
まあね、反省も大事ですけどもね。はい、わ、はい、かりました。じゃあ石原さん、インフォメーションお願いいたします。
はい、ラジオとラジコは毎週火曜日夜11時からのレギュラー放送です。地域外の方でもお手持ちのスマホ、パソコンからリアルタイムでお聞きいただけます。また再放送が深夜にもございますので、ぜひお聞きください。
はい、ありがとうございます。来週の放送は2月27日火曜日、担当はこの方です。
はい、第4週パーソナリティのハチミツボイスシンガーイガラムです。
絶対聞いてね。
はい、第4週目担当パーソナリティシンガーラジオ DJ イガラムさんでお届けいたします。はい、どうぞお楽しみに。それではお相手は私、3週目担当パーソナリティ相原龍太と
アシスタント石原久美子でお届けいたしました。
See you next time. バイバイ。
チャオ。
この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたしました。